Radio Dialogue。 12月6日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、はい、皆さんのところに届いているこうニュースかと思いますが、この配信の中でもたびたびお伝えしてきたガザの状況、はい、ますます凄惨を極めているということで、私たちももうもどかしいという思いではこう足りないぐらいのこう思いで、ニュースをこう日々私たちもこう見ているんですけれども、はい、ちょっとまあ割とこう近いところからの気になる声に触れたので、少し皆さんにここでお伝えしておきたいと思います。はい、どういった声だったかというと、メディアや専門家はガザの被害にこう偏っているという声に、うん、触れたことがあるんですね。はい、もちろんこれは配信の中でもこう触れてきましたけれども、イスラエルのこう市民の中でこう犠牲になった方々がいて、で今でもその家族だったり大切な人たちのこう帰りを待ち続けている人たちがいる。でその痛みがこうないがしろにされてはならないということはこう大前提にしながらも、でもそもそもこの問題ってこう占領だったりこう封鎖、あるいはまあ、尊厳を奪うこう不平等だったりで構造的な暴力の中に、まあ、パレスチナが置かれてきた、まあ、そもそも力の偏りが構造的にあるとい う, こう問題抜きにして、これってこう語れないと思うんですよね。でメディアはちょっとガザの被害に偏ってるんじゃないっていう風な声で一番思うのが、いや被害がガザに偏ってしまっているからだということを言わざるを得ないような、まあ、凄惨な状況があるわけですよね。むしろ私はまあ、衝突だったりとか、あと憎しみの連鎖という言葉も私は使わないようにしているんですけれども、はい、何かこう両者の力がこう対等であるような、うん、そのどっちもどっちのようなこう印象を与える報じ方こそ、まあ、気になるなというふうに思ってきましたし、まあ、今の状況はもう虐殺民族浄化とい う, こう言葉を使わなければならないようなこう状況だと思いますけれど、虐殺とか民族浄化にどっちもどっちも持論を持ち込めるとい う, こう前提がやっぱり成り立たないと思うんですよ。
これを肯定できる論理なんて存在しないですからね。
なのでね、やっぱり前にもこれは書いたことがあるんですけれども、やっぱりフェアを装ったどっちもどっち論っていうのは、うん、結局その構造的な暴力を見えなくして、力のある側に、はい、一見こう格好好きの中立のように見えて、うん、力のある側に、まあ、加担するっていうことになってしまうんですよね。はい、その本人の意図がどうであれという、うん、だからやっぱりこのどっちもどっち論にこう引っ張られない、でそこにこう立ち位置を置かない形で私たちもこう発信は続けたいなと。もちろんその公正であることっていうのはすごくこう大事なんですけれども、はい、それはなんかこう量的質的にどっちもこう同じぐらいこう報じましょうっていうことではない公正さに私たちもこう立脚をしながら、うん、お伝えをしていきたいなというふうに思います。さあ今日のテーマなんですが、30年歴史を振り返った上で現代を見つめたいと思うんですが、河野談話30年と歴史否定ということで、この河野談話という言葉のニュースを通して聞かれたことがある方もこう多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、歴史の中でこう学んだりですとか、まあ、当時1993年当時に河野洋平氏が官房長官だったんですけれども、はい、談話を発表して、で戦時中のまあ、日本軍のその慰安所のこう、まあ、慰安所のこう設置だったりこう管理だったり、あるいはその慰安婦のこう移送に軍が関与したということを認めて、うん、で慰安所での生活が強制的な状況下で、まあ痛ましいものだったということを認めてお詫びと反省を表明したという、こう内容なんですけれども、30年経った今 の地平 でこれがどのような位置づけになっていてどのように否定されているのか、うん、ということを、ゲストは歴史学者で中央大学名誉教授吉見義明さんをお迎えして後ほど考えていきたいと思います、はい。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください、この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあまずは最近のニュースの中から気になったものをピックアップしていきたいと思うんですが、今日は取材報告になります。母子不当聴取事件の裁判の取材報告を皆さんにしていきたいと思います、はい。これはですね、以前この配信の中にもこう登場してくださった弁護士の西山厚子さんが、はい、少しその中でもこう触れてくださっていたんですけれども、どういう事件だったのかということ、裁判の訴状と代理人の弁護士さんたちのお話と、それからたまたまその事件の現場にこう、立ち会って目撃して間に割って入ったたまたま通りがかったこう男性の話をこう総合してお伝えしようと思いますが、事件が起きたのが2021年の6月の1日被害に遭ったムスリム女性、南アジア出身のムスリム女性を A さんというふうにお呼びしますけれども、A さんが、近所の公園で3歳の長女さんを遊ばせていたところ、はい、突然公園内に行った男性、この人 B 氏としますね、はい。B 氏が、大声を出してで長女さんに近づいてきてもう肩のあたりをこうバンってこう突き飛ばした上で、その A さんの娘さんに自分の息子が蹴られたんだということを訴えてきたと、はい。この男性 B 氏はどういう主張をしていったかというと、ちょっと整理をすると、A さんの娘さんが滑り台の、滑り台って登って滑り出すところとか階段登ったばっかりのところに、はい、アーチ型のこう手すりがあったりしますよね、はい。でそれにぶら下がってでその足が自分の息子に当たったんだということをどうやら主張しているらしいんですが、後日A さんのこう弁護団がですね実際に娘さんと一緒に公園を訪れて、アーチのところに登ってみたりしたそうなんですけれども、はい、滑り台ってこう小さい子供にとってはそれなりの高さに感じますよね、で、娘さんが怖がってそもそもアーチに捕まってスイングなんてできなかったそうですし、背丈を考えてもこう無理があるんではないかということなんですが、ひとまずそれはこう置いておきますね。で、A さんはその男性 B 氏に対して、自分の子娘は蹴ってないんだっていうふうに一貫して主張しているんですけれども、B 氏は差別言動をこう繰り返しながらもう、A さん親子にこう迫ってきて、ちょっと具体的な文言に触れますけれども、例えば、外人生きている価値がないとかゴミクズとかその時点でもうヘイトクライムですし、後から駆けつけたこう警察官だったり間に割って入った男性に対してはこう年収3000万以下はクズだみたいなこう発言もこうしていたそうなんです、でその後なんか B 氏自身がその、警察に通報して、順次、2人ずつですね警察官が、駆けつけで計6人がこう駆けつけたそうなんですけれども、A さんも長女さんも日本語でのコミュニケーションっていうのがほとんどできない方々なんですが、その警察官の一人がその3歳の娘さんに対して非常にこう激しい口調で本当に日本語喋れねえのかとか、お前がどうせ蹴ったんだろうというふうにこう発言して、とにかくたまたまその場に居合わせて異様な事態をこう感じて英語通訳をしながら間に割って入った男性はそれ見てすごくびっくりしたそうなんです、はい。その方も昨日の裁判で尋問にこう立たれてご自身の証言をしたんですけれども、でさらに警察は長時間にわたってその親子を公園に留めた上で、でその自分のこう息子さんもいらっしゃるので、で息子さんにもこう 息子さんがこう障害があるんだ、で帰宅をしたいということを警察官に訴えたんだけれども、それは無視され、でこう任意だよっていうことを全く伝えないまま A さんと、その娘さんを最寄りの警察署に連行していきます、はい。でさらにそこで、まあ、聴取が続いていくんですが、うん、もう警察側はとにかく、いや、あの B 氏が正しいんだと、うん、まあ、つまりそのもう娘さんにもこう A さんにも、もうその娘さんが蹴ったっていうことを認めろっていう、こうずっとこうそういう一貫してそういう態度だったそうなんですよね、はい。でまたそのこれがもう、まあ、端から端まで信じがたい事件なんですけれども、うん、これが特に私びっくりしたんですが、なんとその3歳の娘さんをお母さんの A さんから引き離した状態で、はい、その娘さん1人を複数人の警察官で聴取をしたという場面もあって、これははっきり警察も複数人で取り調べを娘さん1人に対してしたということは認めているんですよね、うん。でもうこの警察署に留められている間に、もうトイレ休憩もできない、おむつ交換もできない、でずっとお昼ご飯も食べないまま、こうもう連行されて、はい、聴取されている状態なのに、まあこうご飯を食べるっていうこともこうできないまま、うん、まあ、結局、まあ、11時半ぐらいから A さんたち公園にいたそうなんですけれども、1時過ぎに警察がやってできて、で警察に連行されて、でその警察署から A さんが、解放されて自宅に戻ったのがもう夜の8時近かった、でさらにこれも驚きなんですけれども、警察側は A さんの電話番号を、あの差別発言をわっとこう繰り返しながら A さんに対して迫ってきたの B 氏に提供するようにというふうにこう必要に迫ったと、はい、でこれを提供しなければこう帰れないかのような言動もあったということなんですけれど、うん、まあ同意するわけないですよね、はい。そんな発言をこうしてきたこう、うん、男性に自分の個人情報が渡るってもう恐怖でしかないので、はい、教えるメリット何にもないわけじゃないですか、はい、デメリットしかないし、でも結局警察は何をしたかというと、電話番号だけではなくて A さんの氏名とか住所とかそういう個人情報を同意なく B 氏の方に伝達してしまったということで、うん、A さんはその後、まあ引っ越しをせざるを得ない状況に追いやられてしまったんですよね、はい。でまあ本当に思うところがいろいろありすぎるこう事件ではあるんですけれども、まあ、日本語喋れねえのか、どうせお前が蹴ったんだろ発言からも分かると思いますし、はい、まあ、その差別言動を繰り返す B 氏の発言をこう鵜呑みにするような、態度を取ってきたというところからもこう、まあ、問わなければならないのは、それって日本人の親子に対してもやるんでしょうか、うん。で結局外国人だから花から疑って、で花から相手のこう主張を鵜呑みにして捜査をしようとし聴取をしようとしたんじゃないんですかっていうところは問わざるを得ない事件だと思うんです、うん。で現に昨日警官の一人に対する尋問も行われたんですけれども、はい、裁判の中でまあ、その男性 B がなんでこんな外人をこう入れたんだ日本にみたいなこう発言をしているのをこう聞いていて、警官もじゃあそれに対してどう思うか尋ねられた警官が、これは差別発言ではないっていうふうに断言してしまってるんですよ、うん。なんでこんな外人入れるんだって差別発言じゃないらしいですよ、
はい。全くその前提すら持っていない。ちなみにすいません、事件の内容を詳細にお伝えするために一部このように差別文言に触れております。
はい、そうなんですね。さらにその B 氏にその、まあ、A さんの、個人情報をこう手渡した理由として、警察はなんでその A さんのこう個人情報をこう男性 B にこう手渡したのかっていう、こう理由を警察側の問われた時に、はい、B 氏が公園にいる間に A さんをこう訴えてやるみたいなことを主張していたと。で B さんが民事訴訟を起こすかもしれないから、はい、だからあなたの個人情報を渡しますっていうふうに A さんに迫ってきたと。意味わかんないですよね、 本当に意味がわからないんですよ。で、しかもその A さんの個人情報を A さんの同意なく、わざわざ B 氏の自宅まで警官が赴いて、これが A さんの個人情報ですっていうふうにこう私に言ってるんですよね。めちゃくちゃ B 氏だけをアシストしていますし、もうこれもやっぱりこう便宜を一方だけにこう図ったとい う、 こう批判って免れないと思うんですよね。で、いろんなことがここから問われます。はい、警察の中のこう意識改革っていうのもすごく大事なところですし、必要だとは思うんですけれども、やっぱり意識変えますって、こういう事件を指摘されるために、はい、形上は言うと思うんですよね。
入管でもありましたね。
入管でもね、意識改革するって言って、はい、でそれってすごくあやふやなもので、残念ながら。だからやっぱり、包括的にこう差別を禁止するというこう法規範って必要だと思いますし、やっぱりこういう時に自分がこうヘイトクライムを受けた、でもなぜかその駆けつけて助けを求められるはずのこう警察官にも差別されちゃう、もう地獄ですよね、それって。
恐怖でしかないですよね、外を歩くこと自体。
じゃあこういうふうに民事訴訟を起こすかっていうふうにこう問われた時に、裁判を起こすってものすごく労力がかかることですよね。費用もかかるし。なのでやっぱりずっとこれは指摘をされていることですけれども、安心して駆け込める政府から独立した、国内人権機関を作りましょうねっていうところ、仕組みの問題も含めて問わないとなというふうに思います。
はい、引き続きまた報告していきたいと思います。
はい、ということで、ニュース、この続報についてもまた今後の配信の中で触れていきたいと思います。はい、ということでお待たせしました。お待たせしてしまってすみません。ここからはこの方と一緒にお送りしていきたいと思います。歴史学者で中央大学名誉教授吉見義明さんを、この配信の中では、初めて登場いただきます。お迎えしていきたいと思います。吉見さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。吉見さんのプロフィールを私からご紹介していきたいと思います。吉見義明さんは1946年山口県のご出身で、専門は日本の近現代史です。日本軍が軍の慰安所制度を作って、管理統制している資料を1992年に発見公表して以来、慰安婦問題を研究されています。これまでに日本軍慰安婦制度とは何か、草の根のファシズム、焼け跡からのデモクラシー、改心する帝国など数多くの著書を発表されています。改めてなんですけれども、今夜のテーマが、河野談話30年と歴史否定です。河野談話が出されて今年の8月で30年を迎えたということで、昨日も院内集会が開かれているんですけれども、冒頭で少し私からも触れましたけれども、改めて吉見さん、この河野談話というのはどういった内容のものだったのかということから教えていただけますか。
はい、これは1993年に公表されたものですけれども、少し前史がありまして、
はい、
軍の慰安婦だった女性が最初に名乗り出たのが1991年の8月14日ですね。これ2年前ですね。
はい。はい、キム・ハクスンさんが。
で、キム・ハクスンさんはその後、日本に来られて、賠償を求めて裁判を起こされます。
うん、
で、当時、日本政府はどういうことを言っていたかというと、慰安婦というのは民間業者が勝手に連れ歩いていたものであって、軍政府とは関係がないというふうに、一切の責任を否定していたわけですね。
うん、
で、キム・ハクスンさんが日本に来られて、テレビのインタビューに答えられている姿を見てです。で、僕は当時、日本軍が慰安所を作れというふうに、命じている資料を一つ見てましたので、
はい、
軍が関与してないということはありえないと思って資料調査を始めたんですね。
うん、
で、1992年の1月にその結果を朝日新聞で公表してもらいました。
うん、
で、それを受けて政府は直ちに態度を変えてですね、この時は非常に素早かったんですけども、 軍の関与を認めて、当時は宮沢内閣でしたけれども、宮沢首相は韓国に行って謝罪をしたわけですね。で、そこで、まあ、調査の約束もしたわけですけども、その後、まあ、92年の1月から調査を継続して、93年8月4日にこの談話が出されるということになったわけですね。
なるほど。先ほどからその吉見さん、この河野談話のその内容として軍の関与を認めたというふうにおっしゃってくださっていると思うんですけれども、軍の関与であって、あくまでもこう軍が主導したとまではこの河野談話の中では踏み込んでいないということでしょうか。
そうですね。まあ、そういう、なんか問題点はありますけれども、政府として、まあ、それなりの対応をしたということだと思うんですね。で、問題が起こった場合に大事なのは、事実認定をどうするか。それから、その事実認定に基づいてどう謝罪するか。それから、再発防止措置をどう取るのか。まあ、これ以外に賠償をどうするかという問題もありますけれども、この談話ではですね、事実認定をそれなりにしているんですね。例えば、慰安婦の募集で、勧厳強圧と本人たちの意思に反して集められた事例が数多く、官憲等が直接加担したこともあったというふうに認めているわけですね。で、これは非常に重要な部分ですけれども、強制とは何かということを、本人たちの意思に反してあることをさせるのが強制だというふうに言ってるわけですよね。それから、そのような事例が非常に多かったということと、まあ、官憲等と言ってますから、軍官憲が直接やったこともあったというふうに認めているという点が大事だと思います。それから、まあ、謝罪についてはですね、先ほどご紹介ありましたが、軍の関与のもとに多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけたというふうに認めて、女性たちは数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒しがたい傷を負われたと述べて、これらの人たちに対してお詫びと反省の気持ちを申し上げるというふうに言ってるわけですね。まあ、これが謝罪になる。それから再発防止措置としては、歴史の教訓としてこれを直視するということと、歴史研究、歴史教育を通じて長く記憶に留め、同じ過ちを繰り返さないというふうに約束をしているわけですね。まあ、この再発防止措置は、これだけですけども、でもこれ非常に大事なことを約束しているというふうに思いますね。
なるほど。これちょっとそもそものところをこう伺ってしまうんですけれども、改めてこの日本軍慰安婦とされた方々、女性たちというのは、どういった状況下に置かれてしまったこう女性たちというふうに言えるんでしょうか。
非常に重要な点はですね、軍の慰安所というのは軍自身が作るわけですね。で、何のために作るかっていうと、戦地にいる将兵を慰安するために、性的な慰安施設を作るということを、まあ、国家機関として公然とやってしまったわけですね。で、そうしてその軍の慰安所に入れる女性たちを集めるわけですが、その女性たちは、日本、朝鮮、台湾、それから日本が占領した中国、東南アジアの各地域にいた女性たちを集めることになるわけですね。で、問われているのは、その集め方と、それから集めた女性たちを、軍慰安所に入れて、どういうことをさせたのか、どういう状態に置いたのかという点が非常に重要なポイントになると思います。
後ほどまたその、ラムザイヤロープのこう問題点なども含めて、その点を掘り下げていきたいと思うんですけれども、どうでしょう、そのこの河野談話の中では先ほど触れてくださった通り、こう、歴史教育などを通して長く記憶に留めて、でこれをこう繰り返さないためにっていうこうことが謳われていたわけですよね。ただやはりこうこの河野談話からこう30年経って、 って、まあ、さまざまな、まあ、否定の声や歪曲するような声というのもこう非常にこう強く聞こえる中で、現在のその、まあ、この談話に対するこう政府の見解、まあ、あるいはそのこの日本軍慰安婦に対するその政府のこう見解、スタンスというのはどういったものだというふうに吉見さん言えるんでしょうか。
この談話が出たのは1993年ですけれども、1995年ぐらいから、はい、慰安婦問題に対するバックラッシュが非常に強く起きてきてですね、政府の姿勢もどんどん後退をしていくんですが、特に第1次第2次安倍内閣の下でこの慰安婦問題についての、見解を見直そうという声が非常に強くなってきてわけですね。その中で第一次安倍内閣の時に閣議決定というのをしているんですが、閣議決定の内容の中ではこの談話で言っている、軍関係による強制連行にあたる資料は見つからなかったというふうな閣議決定をするわけですね。そして、まあ、強制連行は事実上なかったという方向に進んでいくと思います。で、気になるのはですね、この時安倍さんが言ってるのは、2007年のことですけれども、官憲が家に押し入って連れていくという強制はなかったというふうに言ってるわけです。
はいはい、
強制連行というのをものすごく狭く解釈してですね、
官
憲が家に押し入って連れていくのが強制連行で、それでなければ問題ないんだという、まあ、こういう見解だと思うんですけれども、で、まあ、そこで疑問に感じるのはですね、実は一番大きなポイントは慰安所で女性たちが強制されていれば、それが一番の問題ですね。どういう形で連れて行かれたにしても、で、そしてその慰安所というのは軍が作った軍の施設ですから、軍が管理統制しているわけですから、例えば業者が女性を連れて行ったとしても騙して、まあ、騙して連れてくれば誘拐罪に当たるわけですが、
はいはい、
その連れてこられた女性たちをその場で解放し業者を逮捕しなければ、これは軍の責任は極めて重いということになりますよね。まあ、いわば主犯になるということですけども、そういう大きな構造を見えなくしているというか、末端で誰が連れて行ったのか、そのやり方が暴行脅迫を用いた場合だけが問題であって、人身売買とか騙して連れてくるのは誘拐と言いますけれども、
はい、
人身売買や誘拐や暴行脅迫を用いて連れていくのは略取というふうに法律用語で言いますけども、略取だけではなくて誘拐、それから人身売買も当然問題になるわけですけども、それを問わないようにしているということですね。そこにやっぱり非常に大きな問題点があるように思いますね。
なるほど。まあ、非常にその、まあ、強制性だったりですとか、あるいはその隷属性とは何かということをかなり極度にこう狭く、あえてでしょうね、こう解釈をしているというようなことを私自身もこう感じてきましたけれども、そうした観点がなぜかこう論文として発表されてしまうということが、ハーバード大学ロースクールの教授ジョン・マーク・ラムザイヤ氏が出した、通称ラムザイヤ論文と呼ばれるものです。で、このラムザイヤ論文、かなりその、まあ、例えばその、まあ、歴史をこう否定したい、歪曲したい側が非常にこう危機として引用してきたものだったと思うんですけれども、これがこうどういう論文だったのかということからことも伺えますか。
ラムザイヤ論文についてはですね、
はい、
僕も批判的な文章を書いているんですが、感じますのはですね、現在の日本政府の立場と非常に、同調するといいますか、それを圧縮するような内容になっていると思います。例えばこういうふうなことを言ってますね。慰安婦問題で、 日本政府や日本軍には責任がないという立場を取っているわけですが、それを、業者と慰安婦の契約問題に絡めて、議論してるんですが、女性と業者の契約は自由な契約であって、それは信頼できるコミットメントというゲームの理論で説明できるというふうに言ってるわけです。で、どこが問題かというと、一つはですね、慰安婦とそれから業者が、まあ、契約を結んだ場合、それが独立した主体による自由な契約関係であるかどうかという点が問題になると思うんです。
はい、女性が自分の意思で自由にそれができるようなこう環境下にあったのかということですよね。
そうですね。で、ラムネイヤ氏はですね、日本の国内にあった公章制度と、それから軍の慰安婦制度というのは同じものであって、軍の慰安婦制度というのは、公章制の海外軍隊版だっていうふうに言ってるわけですね。で、そして、公章制度の場合でも、それから、軍慰安婦制度の場合でも、女性たちは自分の自由意志で契約をしているというふうに言うわけですが、まあ、これは、そのこと自体が、事実とは違うと思うんです。非常にわかりやすい例で言いますと、カレーキさんという女性がいますよね。海外に人身売買をされて、連れて行かれて、そこで性売買をしなければならなかった女性たちのことですけれども、山崎豊子さんという方が三打官八番召喚という非常に有名な本を出されました。そこに出てくるお咲さんという女性についてですね、この山崎智子さんの本を引用する形で、まあ、こういうふうに言ってるわけです。このお咲さんは実際の時にですね、自分で契約を結んで、ボルネオに行ったと。
10
そ
歳
し
ですよ
て、
ね。
その、ええ、で、その性売買の仕事だということは知っていたというふうに書いているわけです。で、実際に、その山崎さんの本を見てみるとですね、契約を結んだのは、もちろん、お咲さんではなくて、お兄さんが結んだというふうに書かれてる。それから、お咲さんは、性売買の仕事だということは知らなかった。現地に連れて行かれて、まだちっちゃいですから、すぐ性売買させられないんですが、何年か経った時に、お客さんの相手をしろというふうに言われてびっくりするわけですね。そして、こんな仕事をするとは聞いて、なかったって言って泣いて抗議するわけですけれども、結局、相手を無理やりさせられてしまうということ。で、山崎さんの方にはそういうふうに書いてあるのに、ラムダイヤさんは引用するときに、お咲さんは性売買の仕事だと知ってたというふうに、こう真逆に、こう、歪曲するわけですね。
そ
まあ、
ん
こう
ない ね
う、
じ曲げ方をするんですね。
まあ、普通学術論文でこういうことをすれば、もうそれだけでアウトですよね。やっぱり、研究不正に該当すると言われても仕方がないような内容だと思うんですが、実はシンガポール大学の茶谷さんという方が、同じけ、あの研究者の方々と相談してですね、これはあまりにひどい論文だということで、そういう間違いの箇所をチェックしたらですね、ラムダイヤさんの論文の何倍にもなるぐらい、この、ま、間違いの箇所が出てきたという、例があるぐらい、ひどい論文だというふうに。
それが査読を通ってしまったということもまた問題ですよね、そう考
そう
える
です
と。
ね。で、この論文を載せたのは、法律と、経済の問題を論じる、雑誌のようですけれども、インターナショナルレビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクスというものですけれども、その査読者の中に日本のことを知っている人がいなかった。歴史のことについて知らない人たちがやっているんで、まあ分からなかったんだろうと思うんですね。しかし、その後、 お茶谷さんたちの指摘もありますし、アメリカの、例えばハーバード大学の歴史学の先生たちも論文撤回ということを要求したりしていますよね。だから経済学の人たちが、これはあまりにひどいということで、研究倫理、研究上の基準もダメ、学術的な基準もダメだし、倫理的な基準もダメだということで、撤回を要求するという署名活動をして、3000人以上の署名が集まったようですけれども、まあ、そういう、抗議にもかかわらず、査読を通してしまったという。だから僕自身も、この雑誌の一人の編集者に頼まれまして、批判論文を書いてくれって言われて、書いてですね、それで、それを英訳をしてもらって、出したんですけども、その中にもですね、これはひどいので、撤回すべきであるというふうに書いて出したんですけども、まあ、それも無視されて、結局出てしまったということですね。まあ、非常に大きな問題を含むものだというふうに思います。
なるほど。まあ、先ほどその、まあ、女性たちがその自由意志で、まあ、さもこう契約を自分のこう意思でできたかのようなことを書かれていたというこう問題点について触れていただきましたけれども、他にはその問題点、まあ、問題だらけだと思うんですけれども、いかがでしょ
もう一つはですね、
う。はい。
この事実認定をする際に、なんていうんですかね、大きな構造というのをどうも、ラムザイさんは、無視しているという点があるのではないかと思うんですね。つまり、軍や政府には責任がないということを言ってるんですけれども、実際には先ほども言いましたように、軍の慰安所というのは、軍が作らなければそもそもできないわけですよね。それから、その軍の慰安所というのは、軍が管理統制をしているわけですね。そうして、慰安所の、料金とかですね、規則とか、等も軍が決めているわけです。それから、実際に軍慰安所を利用するのは、軍人だけ、軍人軍属だけというふうに決められていますので、まあ、軍専用の施設であるということであるわけですが、そこでもし問題が起こったならば、もちろん業者にも責任がありますけれども、主要な責任が軍にあるということは明らかなわけだと思うんですが、慰安所を取り巻く大きな構造をすっ飛ばしてですね、業者と慰安婦の関係だけを見て議論をしようとしているという点が、もう一つの大きな問題ではないかなというふうに僕は思っています。
なるほど。まあ、よくその、まあ、これはそのラムザイア論文にこう限らず、やはりこう歴史をこう否定したい側、歪曲したい側としては、まあ、悪徳な業者はいたかもしれないけれど、それは業者の問題でしょっていう、こう話法がよく使われますけれども、やはり今のお話を聞いていると、こう軍の責任、まあ、その関与とかではなくて、やはりこう責任というのはもうこう免れないという、こう構造がそこにあったわけですよね。
そうですね。それからもう一つの大きな問題はですね、この女性たちのほとんどが、人身売買とか、誘拐とか、あと略取ですね、暴力的連行の被害者なんですね。で、人身売買や誘拐や略取が行われる、の結果、どこに連れて行かれるかというと、軍の慰安所ですね。で、軍の慰安所の中で軍人の性の相手をさせられるというわけですから、そういう、人身売買、あるいは誘拐、略取の被害者なわけですね。そういう被害を生んだという軍の責任は、やっぱり非常に大きいと言わざるを得ないんではないかなというふうに思いますね。まあ、その点が無視されているというのは、先ほど言いました、倫理的な基準でも問題があるんじゃないかというふうに思います。
なるほど。まあ、 安倍首相、元首相のこう言動に関してもこうそうですし、このまあラムザイア論文にもこう言えると思うんですけれども、まあ、非常にこう強制性、隷属性というものがかなり教義にこう狭められたあの形でこう解釈をされているのかなというふうにこう思うんですけれども、あのどうでしょう、この強制性、隷属性という意味では、まあ、先ほどその自由意志でこう契約していたかのようなこうあの書きぶりがこう問題であるということはすでに触れてくださっていたと思うんですけれども、この強制性、隷属性とい う, こう意味では、この論文の問題点、そしてあの実際はあのどういったことが分かってきているのかという点については吉見さん、いかがでしょう。
一つの問題は、日韓合意というのが結ばれますよね。
はい。
その時に、安倍さんはですね、女性たちの心身にわたる傷を負われたことについてですね、そのことを認めて謝っていることになっているんですが、
うん、
他方で、軍慰安婦制度が制度例制度であったということについては否定してるんですね。制度例制度ではない。で、この整合が取れないわけですけども、そういう一方で女性たちが心身にわたり癒しがたい傷を負われたというふうに認めながら、制度例制度ではないっていうふうに言う、まあそういうことが平気で言えるというのがちょっと信じがたいんですけれども、ラムザイヤさんの場合は、その女性たちがその心身にわたり癒しがたい傷を負ったということはもちろん認めてないで、制度例制度ではないというふうに言うわけなんですが、制度例制度ではないという根拠は全く示していないわけですよね。
はい。
で、僕は女性たちが慰安所で様々な自由を奪われていて、拘束されていたということが事実上の制度例制度そのものだというふうにずっと言ってるんですけれども、これは事実に基づいて論証できるのではないかというふうに僕は思っています。具体的に言うと、
はい、お願いします。
具体的に言いますと、いくつかの主張を挙げることができると思うんですが、まず女性たちは、慰安所の狭い一室で、毎日そこで暮らしてですね、兵隊の性の相手をしなければいけなかったので、居住の自由を奪われていた、明らかですね。それから2番目に、自由に外出できなかったわけですね。外出は禁止か、あるいは、軍の許可制であったわけですね。外出の自由も奪われていたわけです。それから3番目に、これが非常に重要だと思うんですけれども、軍人の性の相手を拒否することができたかというと、拒否できなかったんですね。拒否する自由を奪われていた。それから、もしそこが嫌であれば、いつでも辞めることができたかというと、辞められなかったんですね。つまり、自由に辞めることができない、廃業の自由を奪われていたという点があります。それからもう一つ重要なのは、女性たちは、男性の軍医とか、衛生兵によって定期的に性病検査をしなければならなかったわけですね。この定期的な強制的性病検査というのは、奴隷制の指標であるということは、イギリスのジョセフィン・バストラーたちがやった、伝染病法廃止運動以来の、基本的な考え方ですけれども、その強制的な性病検査を強制されていたというふうなことを考えますと、自由のない状態で拘束されていたので、事実上の奴隷制度のもとに置かれていたということになると思うんですね。そしてそのような制度を日本軍が作ったということですから、軍あるいは政府の責任は免れないということになるわけですね。その点を現在の政府は否定しているというところに大きな問題があるように思います。
なるほど。またこのラムザイア論文の中では、まあ、これラムザイア論文にこう限らず主張されよく主張されることではあるんですけれども、例えばその、まあ、女性たちがその 業者とこう女性の間でこう交渉してこう、契約をしていたんだということに加えて、で給料は東京よりもこう、高いものをもらっていたんだということもこう内容として盛り込まれていると思うんですよね。大前提として、その、例えこう仮にですよ、高額なこう給料が支払われるということがあっても、自由意志をこう奪われているということは、やはりこう隷属状態だと言わざるを得ないと思うんですけれども、でこの高い給料が支払われていた、でだからこう強制じゃない、隷属状態じゃないという、そういったこの主張については、吉見さん、いかがですか？
よく例に挙げられるのはですね、ビルマに連れて行かれたムン・ウチさんっていう方が、郵便貯金をしていたと。で、その額が非常に高額であって、すごいご祝儀じゃないかっていうふうに、いう議論をする人がいるわけですね。ラムダヤさんもそういうことを言っていると思うんですが、仮に高収入であったとしてもですね、連日、兵隊のせいの相手をさせられなければいけないっていうことであれば、ご主人だからいいということにはならないと思うんですが、実際には、このムノクチュさんの場合はですね、確かに額面上は、2万円いくらというふうに非常に大きな額になっているんですけれども、そのお金はですね、慰安所で働いた給与として得られたのかというと、実はそうではないんですね。ロピスさんの場合は、年期制というシステムなんですよ。
年期制。
一定の年期が経てば辞められる。ただし、その間給料を払わないという、こういうシステムなんですね。なので、
そういう仕組みを導入されている場所もあったんですね。
そうですね。それで、ムノクシさんは、業者が、全くお金をくれないので、時々抗議してですね、そういう時に、たまに5円もらえるとかっていうことだったということで。で、この郵便貯金はどうして貯まったかというと、軍人たちがチップをくれるわけですよね。こうチップが貯まって、その貯まったのを貯金したというふうに言ってるんです。で、貯金が急速に増えるのはですね、1945年の3月から急速に貯金額が増えるんですね。
だいぶ
これ
戦
な
争
ぜか。
末期の頃です
そう
ね。
ですね。で、海外の、日本が占領している地域はですね、特にフィリピンとビルマはものすごいハイパーインフレが起こるんですよ。で、お金を持ってても何も買えないというふうな状況が生まれて、将校とか兵隊さんたちは持ってても仕方がないからチップとして、ムノクシさんにあげるわけですね。ムノクシさんはそれを、郵便貯金するので、額面としてはですね、1ルピーが1円だったので、2万いくらっていう貯金が貯まることになるわけです。で、額面は非常に、大きいんですけれども、ハイパーインフレですから、現地ではほとんど価値がないわけですよ。なので、もしムノクシさんが戦争中に、朝鮮に帰ったとしても、おそらくそのままの形では引き出せなかったと思う。なぜかというと、そういうことを認めると、ビルマのルピーを持ってですね、日本朝鮮にやってくると、ボロ儲けができるわけですよね。で、そうすると、ハイパーインフレが日本とか朝鮮に及ぶので、それを阻止して、払い戻しができないような措置を取って、と思うんですね。なので、見かけ上は非常に多いけれども、実際にそうではない。それから、このお金というのは、給与としてもらったんではなくて、軍人が持ってても仕方がないからチップとして与えたという、そういう性格な、そういう性質のものなので、どういう内容かということをきちんと点検することが必要だと思うんですが、そういう手続きが抜けているということになると思うんです。
いや、本当にこう今のこうお話をこう総合しても、こうこの歴史否定にこう対しては、もういろんなこう、トリックが使われてきたということの、総体制みたいなものがこの論文だったなというふうにこう私も思うんですけれども、例えばですね、今年のこう8月に、自民党外交部会と、それから、 すごい名前の委員会があるんですけれども、日本の名誉と信頼を確立するための特命委員会が、まあ、ラムザイヤ氏を招いて、慰安婦制度と学問の自由と題したこう講演会をこう行っていたりするんですよね。まあ、あの党がまあ、こうして招いたりですとか、まあ、あるいはその歴史指定をこうするようなこう、まあ、の媒体がこうのラムザイヤ氏のこう論文を引用したり、あるいは彼にこう寄稿してしまっ、あの寄稿をこうしてもらったりということで、これいろんなところにこう影響が出てきたと思うんですけれども、これがやはりこう査読を通って、でまあそれがやっぱりこう掲載されてしまったことのこう影響などは、吉見さんどのように受け止めていらっしゃいますか？
まあ、これまで、お話ししてきたように、日本政府は軍や政府の責任をできれば無化したいというふうに思っているわけですよね。で、そして女性たちに対する強制はなかったと、あるいは軍が責任を負うような強制はなかったという議論をしてきたわけですが、その主張に、と全く同じ議論をしているということ、しかもこれまでアメリカでそういう議論をする人はいなかったと思うんですけれども、まあ、ハーバード大学という権威を持っている人がそういう主張をしているということで、その利用されていく価値はあるというふうに彼らは考えていると思うんですが、まあ、その影響はかなり深刻なものがあるのではないかなというふうに感じていますね。
やはりこう、まあ、ハーバード大学というと非常に、まあまあ、権威性があるところですし、その教授が査読を通ったこういう論文をこう出したということは、やはりこうさまざまなこう歴史否定をする側にとってはこうお墨付きといいますか、こう勢いを与えられたということにこう他ならなかったのではないかと思うんですけれども、どうでしょう、その、まあ、この河野談話がこう発表されてから30年が経過をして、で河野談話の中にこういう言葉があります。先ほどその、まあ、吉見さんも少し触れてくださったところではあるんですけれども、我々はこのような歴史の真実を回避することなく、むしろこれを歴史の教訓として直視していきたい。我々は歴史研究、歴史教育を通じてこのような問題を長く記憶に留め、同じ過ちを決して繰り返さないという固い決意を改めて表明するということ。ただやはりこうこれが今の社会では実行に移されていないといいますか、まあ、むしろその、まあ、こうしたその強制性だったりということが否定をするようなこう閣議決定がこうなされ、でそうしたことを受けて、また教科書の中でこの慰安婦の人たちに関する記述が消えていく、こうしたその、まあ、教育の中でもこれが消えていく、否定されていくとい う, こう動きについては、吉見さんどんなふうにご覧になっていますか？
まあ非常に憂慮しているんですが、やはりですね、この河野談話というのは国際公約なので、
はい、
これをそのまま実行すべきだというふうに思うんですよね。それで、その際に非常に重要なのは、慰安婦問題に関する資料とか証言というのは、河野談話以降も非常にたくさん出ているわけですよね。で、そういう証言を集めて、誰でも見れるような場を作るという、あるいはそれを公開するという措置を取るべきだと思うんですね。で、民間では、この談話以降に見つかった資料とか証言を、2014年に集めてですね、政府に渡したことがあるんですよ。
はい。
で、政府は一旦受け取ったんですけれども、1年後にですね、これ焼却するっていうふうに言ってきたんです、ね。
焼却、はい。
焼却。それで焼却されるのが嫌なら取りに来いっていうことで、焼却はもったいないので結局取りに行くことになったんですけれども、この側で約束していながらですね、資料をそういう民間から集めた資料をですね、 提出したのに、まあ、そういう措置を取るっていうのは、やっぱりおかしいと思うんですね。そういう資料を集めて、誰でも見れるようにというふうにすることが非常に重要だと思うんですよ。それからもう一つは、この談話で言っているように、歴史教育や人権教育で慰安婦の問題を取り上げることができるような措置を取るのがやっぱり必要なんじゃないかと思うんですね。で、その際に大事なのは、それぞれの専門家とか教員にどういうふうにやるかっていうのは任せて、まあ、市民や、生徒、学生たちが自由に学べるような、そういう環境を作っていくっていうことがやっぱり必要なんじゃないかなというふうに思うんですね。そういう、教育の場に権力が介入するというのは、やっぱり慎むべきではないかというふうに強く思います。
ありがとうございます。このやはりこう30年経って、まあ、もちろんその内容が十分であったかといったらそうではないかもしれないですけれども、やはり、まあ、この談話のこう意義だったり投げかけていることのこう意味というのをこう改めてこう受け止めた上で、で特にこの日本軍慰安婦のこう女性たちに関するこう報道というのは非常にこう日本のこう報道の中ではこう及び腰だなというふうにこう私たちもこう思っているので、で私たちもこう正面から捉えた上で、吉見さん、ぜひまた今後のこう研究なども含めてまたお話を聞かせてください。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
先ほどですね、吉見さんのお話をこう伺っているときに、ちょっと私から触れそびれてしまったんですけれども、まあ、ラムサイヤ論文が掲載をこうされたのが、ちょっと頭文字を取って IRLE という雑誌なんですよね。これ学術誌なんですけれども、でそしてここのこうオンライン版に吉見さんのこう反論が掲載をされているということなんですけれども、やはり、まあ、同じこう媒体をこう読んでいる人たちにそれがこう届く意義というのはこうあると思うんですが、やっぱりこのラブザイヤ論文が凄まじい勢いでいろんなところで引用され、こう拡散され、こう利用されというこう中で、それをこう反論し否定していくって、なんかすごく、まあ、労力もいるし、で、時間もかかるし、で、その勢いに比べると、それにこう反論していくって、すごく地道な作業になってしまうという、こう、非対称性があると思うんですよね。でもやっていかなければならないし、まあ、先日、ポリタスでも、山口智美さんと一緒に、吉見さんが、お話をされて、とてもこう、詳細な、解説をしている、こう、動画がありますので、そこと合わせつつ、日本のこう、大きなメディア、もしもしっていうことですね。もっとやっぱりそこをこうタブー視せずやっていきましょうよっていうことは、私たちからもこう問いかけていきたいところかなと思いますね。
政府の見解が今後どのように変わっていくかなどにも注視していきたいと思います。
はい。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければ、ダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願
よ
いい
ろしくお
た
願いいたし
し
ま
ます
。
す。さあ、来週12月13日水曜日の放送なんですが、戦争の話題が続きます。国策紙芝居と戦争ということで、
紙芝居。
はい、聞いてくださっている皆さん、国策紙芝居という言葉、聞いたことがあるでしょうか。戦時中にこういろんなこうメディアが影響を与えました。新聞はこうでした、ラジオはこうでしたということで、大きなこう媒体としてのこう新聞、ラジオなどは、まあ、検証されていた
もう
り、
注目が集まりました
まあ、
ね。
十分ではないですけれどね、まあ、ラジオに関してもこう、まあ、重要なこう書籍がこう刊行されたりということがありましたけれども、実は紙芝居がいろんなこう情報共有だったり、ある種のこうプロパガンダを広めるということで、非常に大きな役割を果たしていた ということをご存知でしょうか。私も実際のその国策紙芝居をこう先日ですね、結構いろんな種類のものをこう見てきたんですけれども、それがどんなものでどんな内容でどんな影響を及ぼしてきたのかということを、ゲストに清泉女学院短期大学教授の塚原茂之さんをお迎えして考えていきたいと思います。はい、ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤慶でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。